こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はですね、誰もがきっと経験するであろう、ちょっと厄介な感情、迷いとか葛藤ですね。これについて深く掘り下げてみたいなと思います。なんか、進むべきか、いや、とどまるべきなのか、どっちがいいんだろうって、決めきれない時の、落ち着かない感じありますよね。で、今回参考にしているのが、ピーニックス愛知さんのブログ記事で、格言、葛藤なき成長なし、価値観の壁を壊す迷いの力とは、というものです。このタイトルがもうすごいですよね。葛藤なくして成長なし。それから普通、ネガティブに捉えがちな迷いが、実は凝り固まった価値観を壊す力を持ってるんだ、と。なかなか力強いメッセージだなと感じます。それで今回の探究で、私たちが目指したいのは、なぜこの迷いを、ただ避けるんじゃなくてですね、むしろ、自分が変わろうとしてるんだなとか、成長のサインなんだなっていうふうに捉え直せるのか、そのあたりを理解することです。あなたがもし今何かで葛藤しているとしたら、それってもしかしたら停滞を打ち破るためのすごい味方なのかもしれない。そんな視点でちょっと見ていきましょうか。まず記事の一番大事な考え方だと思うんですけど、価値観が変わるきっかけは葛藤の中にあるっていう部分。そもそもなんで私たちは葛藤なんてしちゃうんでしょうかね。楽な方がいい時も多いのに。
そこすごく大事なポイントですよね。この記事の説明だと、葛藤っていうのは今の自分の価値観とか経験だけじゃ簡単にこれだって決められない、未知の課題とか選択肢にぶつかった時に生まれるものだと。
未知のものに。
そうなんです。つまり自分のこれまでの当たり前がちょっと通用しないぞっていう状況に出くわすわけですね。
なるほど。
で、ここで面白いのが OS に例えてるんですよね。
OS、 パソコンの。
あなたのこれまでの経験とか価値観が、OS バージョン 1.0 だったとすると、それじゃあ動かせない新しいソフトウェア、つまり新しい状況とか可能性が出てきた。だからその新しいソフトをちゃんと使うためにはOS 自体をアップデートしないといけない。つまり価値観の変化とか更新が必要になってくる。そのプレッシャーが葛藤として感じられるんだっていう、そういう見立てなんですよ。
OS のアップデートですか。なるほど。それは分かりやすい例えですね。でも、アップデートって、時間かかったり、エラーが出たり、ちょっとめんどくさいイメージも正直ありますよね。葛藤もまさにそんな感じがします。
そうですね。
スムーズにいかないからこそ悩むわけで。
まさに。で、そのスムーズにいかないっていうところに、実は成長の種があるんだと筆者は見てるみたいなんですね。
ほう。
もしあなたが普段出会う問題が全部すぐに「はい」「いいえ」で判断できるようなものばっかりだったら、それって結局あなたの OS バージョン 1.0 の範囲で処理できる、慣れたタスクでしかない。そこからは既存の価値観をガラッと変えるような新しい発見とか大きな成長っていうのはなかなか生まれにくいんじゃないかということですね。
確かに。すぐに答えが出るって楽ですけど、自分が大きく変わるきっかけにはなりにくいのかもしれないですね。じゃあその葛藤、つまり OS が新しいソフトに対応しようと頑張ってる状態、それ自体が古い価値観の壁に日々を入れるプロセスなんだっていうことですかね。
そういうことになりますね。簡単に答えが出ないからこそ、私たちは一回立ち止まって深く考えて悩んで、これで本当にいいのかなとか、他に道はないのかって、いろいろな角度から検討せざるを得なくなるじゃないですか。その試行錯誤というか、格闘自体が無意識のうちに持ってた固定観念とか思い込みを揺さぶって、新しい視点を取り入れる準備をさせると。記事の中では葛藤は新たな景色を見るために越えるべき山脈っていう表現も出てきます。
山脈。
登るのは大変だけど、その先には今まで見えなかった景色が広がってるよっていう、そういう示唆ですよね。
山脈を越える。大変そうですけど、その景色はちょっと見てみたい気もしますね。それで、葛藤してる時って頭の中でいろんな声がしません？よく天使と悪魔のささやきなんて言いますけど、この記事、その古典的な比喩も一味違う解釈をしてるんですよね。ここ、個人的に、へーって思った部分なんですけど。
そこがまたこの記事の面白いところかもしれないですね。単純に、これは良いこと、天使。これは悪いこと、悪魔。っていう、その善悪の戦いみたいには捉えてないんですよ。
そうなんですね。
その正体は、 むしろ変化することへの恐れと成長したいっていう渇望のぶつかり合いなんだと。もっと具体的に言うと、現状維持を望んでリスクは避けたいなって思う自分、つまり安定志向の声ですね。それと、いや、リスクを取ってでももっと良くなりたい、変わりたいって願う自分、挑戦志向の声、この2つの間のこう内なる対話なんだっていうふうに説明してますね。
安定と挑戦の対話、なるほど、善悪じゃないんだ。記事にはそれぞれの声の具体例みたいなのもありましたよね。安定の声は、いや今のままでも十分じゃないかとか、失敗したら恥ずかしいぞとか、あーめんどくさいことは避けたいなみたいな。
そうそう、そういう感じですね。一方で挑戦の声っていうのは、でもこのままじゃ何も変わらないぞとか、いやもっとやれるはずだ、自分で限界決めるなよとか、失敗したってそこから学べばいいじゃないかとか、新しい可能性試してみたいとか、まああなたの中にもきっと思い当たる声があるんじゃないでしょうか。
ありますあります。まさにそういう声が頭の中でわーってなって、それでうーんって動けなくなることが。
そうなんですよね。でここで非常に重要になってくるのが、この記事がすごく強調してる点なんですけど、どっちか一方の声だけをこっちが正しいとかこっちを間違いだってこう決めつけなることなんです。
ほう。
安定を求める声も挑戦を求める声も、どっちも紛れもなくあなた自身の一部なんだと。なんで安定を求めるんだろう、その裏にはどんな不安があるんだろうか、なんで挑戦したいんだろう、そこにはどんな希望があるんだろうか、両方の声にちゃんと耳を傾けて、その根っこにある感情とか欲求を深く理解しようとすることが、自分を理解する上ですごく大事なんだと。
どっちかを無理に黙らせるんじゃなくて、両方の言い分をまず聞いてあげるみたいな感じですかね。でもそれってなんか余計に迷っちゃいません？どっちもわかるなみたいになって。
ああ、一見そう思えるかもしれないですね。でも実はこの対話こそが、あなたが本当に大切にしたい価値観、いわゆる自分軸を見つけるための鍵になるんだと筆者は考えているようです。安定と挑戦、それぞれの声の背景にある、なんでそう思うのっていうのを掘り下げていくと、自分は本当に何を怖がっていて何を望んでいるのかっていうのがだんだん見えてくる。例えば失敗が怖いっていう安定の声の奥には、人からどう見られるか、評価をすごく気にする自分がいるかもしれない。
あーなるほど。
で、新しい世界が見たいっていう挑戦の声の奥には、知らないことを知りたいっていう指摘好奇心を満たしたい自分がいるかもしれない。その本質みたいなものが見えてくると、単に A か B かどっちが得か損かみたいな表面的な選択じゃなくて、もっと自分の深い価値観に基づいた判断ができるようになるんじゃないかと。これって結構重要な問いかけですよね。葛藤っていうのはただ答えを出すためだけじゃなくて、自分を知るためのこう対話の時間でもあるんだと。
なるほど。葛藤ってただ苦しいだけじゃなくて、自分自身とこう向き合って対話することで本当の望みを見つけるプロセスでもあると。そう考えるとちょっと葛藤との向き合い方が変わるかもしれないですね。ではその対話を経て、実際に目の前にある葛藤を乗り越えて、具体的な行動とか成長につなげていくにはどうしたらいいんでしょうか。記事では具体的なステップも紹介されてましたよね。
はい、そうですね。葛藤を成長エネルギーに変える3つのステップとして紹介されていましたね。これは指導の現場なんかでも結構意識されている考え方のようです。
まずステップ1は言語化する。迷ってることをとにかく書き出すということですね。頭の中でぐるぐる考えてるだけだと、なんか同じところを回りやすいですからね。具体的には何に迷っているのか、選択肢 A と B があって、それぞれのメリットデメリットは何かみたいなことを紙に書き出してみる。これはまあ実践しやすそうです。
これがなんで効果があるかというと、頭の中の抽象的でちょっと感情的なモヤモヤをですね、具体的な言葉とか、まあ、場合によっては図とかにして、客観的に見れるようにする、対象化できるからなんですね。
ああ、客観的に。
ええ、書き出すことで問題の全体像とか、それぞれの要素がどう関係しているのかっていうのが、こう視覚的に捉えやすくなるんです。いわば頭の中のこう絡まった糸を解きほぐして整理していく作業みたいなものですね。これによって感情的な反応からちょっと一歩引いて、冷静に状況を分析するための、まあ土台ができるわけです。
確かに書き出すだけでなんかすっきりすることってありますもんね。で、次のステップ2が視点を変える。これはちょっと面白いアプローチだなと思いました。未来の自分に相談してみるっていう。
ええ。
1年後、あるいはまあ5年後とか、理想の状態になってる自分が今の悩んでる自分にアドバイスするとしたら何て言うだろうって想像してみる。
このステップの面白いところは、時間軸をぐっと未来に飛ばすことで、現在のその短期的な損得感情とか、感情的なとらわれから距離を置けるっていう点ですね。どうしても目の前の不安とかリスクばっかりに目が行きがちですけど、長期的な成長とか、自分はこうありたいっていうもっと大きな視点から今の状況を捉え直すことができるようになる。そうすると目先の楽よりもやっぱり将来の成長を選んだ方が長い目で見たら後悔しないかもな、みたいな、そういう判断がしやすくなるわけです。
なるほど。
視座を高めることで今の葛藤が実はもっと大きな目標達成のためのプロセスの一部なんだって見えてくる可能性もある。
未来からの視点か。今の感情にこう引っ張られちゃってるなっていう時にはすごく有効そうですね。そして最後のステップ3が行動する、小さく試してみるということですね。完璧な答えが出るのをずっと待ってるんじゃなくて、こっちの方がより成長につながりそうかなって感じた方をまずはお試しでちょっとだけやってみると。
ええ、結局のところいくら分析して未来を想像しても行動に移さなければ現実は何も変わらないわけですから。
まあそうですよね。
このステップが重要なのは、たとえ本当に小さな一歩、まあ記事では実験みたいなものだって言ってますけど、それでも実際に行動することで初めてリアルな手応えとかフィードバックが得られるからなんです。頭の中だけで考えてたメリットとかデメリットが実際にやってみたら全然違ったなんてこともよくありますしね。
お試しだから、もしあれ違うかなって思ったら、まあ引き返したりちょっと修正したりすればいいっていう気軽さもポイントかもしれませんね。
まさにそこですね。そしてその小さなお試しの行動がまた予期せぬ気づきとか新たな問いを生み出して、それがさらに次の思考とか行動を促していく、この考えて行動してフィードバックを得てまた考えるっていうサイクルを回していくこと自体が価値観のアップデート、つまりOS の更新プロセスそのものと言えるかもしれないですね。小さな行動が結果的にすごく大きな変化の扉を開くことがあるんです。
なるほど。言語化して客観的に見て、未来の視点も取り入れて方向性を見定めて、そして小さく行動してみる。この3ステップを踏むことで、あの厄介だなと思ってた葛藤が具体的な次の一歩を踏み出すためのなんかエネルギーに変わっていく、そういうことなんですね。これは日々の本当に小さな迷いから、もしかしたら人生の大きな決断まで結構応用できそうな考え方ですね。さて、ここまでフィニックス愛知さんのブログ記事をまあいろいろと紐解いてきましたけど、これら全てがあなたにとって一体何を意味するんでしょうか？なんとなく見えてきたのは、葛藤っていうのは避けるべき敵とか、ただただ不快な感情っていうだけじゃなくて、むしろあなたをまだ知らない領域とか次のステージへと押し上げてくれる、ある意味ですごく信頼できる内々のガイドみたいな存在なのかもしれないっていうことですね。
まさにそう思いますね。迷ったり悩んだりしてるその宇宙にいる時っていうのは、どうしても視野が狭くなって苦しいなって感じることが多いと思うんです。でもこの記事が示唆しているように、その葛藤を経験して乗り越えようとこうもがくこと自体が、あなたの人間としてのなんていうか器を広げて深みを与えてくれるものなんだと。もっと大きな視点で見れば、もしあなたが今何かに強く迷って葛藤しているとしたら、それはまさに OS のアップデートが必要なサイン、つまり成長のチャンスが目の前にあるんだよということなのかもしれません。その感情を、ああこれは変化を起こす良い機会なんだっていうふうに捉え直すことができたら、少しだけ前向きになれるかもしれませんよね。
最後にですね、今日の探究を踏まえて一つ思考の種というか問いをあなたに投げかけてみたいなと思います。この記事では、葛藤は安定を望む自分と挑戦を望む自分の内なる対話だというふうに捉えられていましたよね。
そうでしたね。
だとすれば、あなたが感じている迷いの強さ、つまり安定を求める力と挑戦を求める力、その2つが拮抗するその大きさっていうのは、もしかしたらそれを乗り越えた先に待っている成長の可能性の大きさを示す一種のバロメーターみたいになっているとは考えられないでしょうか。葛藤が深ければ深いほど、その山脈を越えた先にはより大きな飛躍とか、これまで想像もしなかった景色が待っている、そんな風に考えることもできるかもしれない。この問いについて日常の中でふと考えてみるのはいかがでしょうか。今回の探究はここまでです。また次回のザ・ディープダイブでお会いしましょう。